はい。では、録音が始まりましたので、皆さんよろしくお願いします。ヒロさんも来てくれたヒロさん。ヒロさんも福岡わざわざありがとうございました。そして今日までね、福岡に行って、いろいろ観光して帰ってますもんね。雨でちょっと残念だったけど。そして宝田さんお久しぶりです。お仕事忙しかったですか？いや、嬉しいです。あ、やっと夜間作業終わった。もうお疲れ様でした。夜間作業辛いですね。なんかね、みぽんさんもそうだし、ゆうさくさんもそうだし、夜に働いてるメンバーが多いから本当頭が下がります。私たちが寝ている間にありがとうございます。そして、もう少しで名古屋に着くヒロさん。そう、ヒロさんはね、福岡から、新幹線で今帰っている途中で。あと名古屋か。まだまだお家には着いてないですね。移動気をつけてください。あ、水曜さんが、皆さんのイチゴの食べが足りなかったから勝てなかった。それはですね、本当、私本当70個ぐらい食べる予定だったんですけど、いちごがでかかったんですよ。一個一個が。すごい大きさで、で、はるちゃんが、なんか関東のいちごの2倍ぐらいある、1.5倍から2倍ぐらいあるって言ってたんですよ。その、九州のいちご全部がでっかいかっていうとわかんないんですけど、私たちが行ったいちご農園、本当大きくって、どれもこれも大きいんですよ。だから数を食べるっていうか、なんかグラムで勝負したいなって思いました。さあさあ、じゃあどうしようかな。あ、しょみさんありがとうございます。しょみさんもよろしくお願いします。今日のテーマ、屋久島レース、屋久島ヒルクライムレース、イベントのこと。そして、昨日行われたサドルアップ九州ライドについてなんですけど、なんかね、どっちがいいんかな？屋久島の話からするかな？今日本当はですね、屋久島の話をするときに、一緒に走った優作さん。優作さんは、屋久島のヒルクライムレースも出ました。そしてイベントも出ました。で、ヨシさんとか大地さんを呼んでね、だから屋久島こんなんだったよかったよって、あ、カッシーお疲れ。ありがとう、聞きに来てくれて、お疲れのところ、嬉しいです。ね、今日はね、そうなんですよ。ゆうさくさんと、よしさんと、大地さんを呼んで、屋久島のことちょっと話したいなと思ったんですけれど、まあ、今日、スケジュールが出てね、今日、出演っていうのはなかなか難しかったんで、もう屋久島については私だけでお話しさせていただきます。じゃあ、屋久島について。レースに出たかったから、私、金曜の夜、仕事が終わって、これいつもやるんですけど、仕事が終わって仕事場から、もう、会場っていうか現場に向かうっていうのを結構やってるんですよ。なんで、もう学校にいっぱい荷物抱えて、リュック、でっかいリュック、何リットルのリュックかな、抱えて出勤し、その場からもうすぐ駅に向かうみたいな、するんですね。一回家を挟まず。なので、金曜日仕事終わりました。5時。そして6時の新幹線に飛び乗って鹿児島へ向かい、鹿児島に20時前にたどり着いて、まあそこで一泊をしました。で、土曜の朝、朝一番のジェットフォイルに乗って、高速船に乗って屋久島へ向かい、それでですね、10時手前に着いたのかな、屋久島に。待てよ、7時半ぐらいのジェットフォイルで10時手前、1時間半ぐらい乗るのか。で、屋久島のレースがですね、なんと珍しく昼からなんですよ。昼の1時スタート。12時受付、昼スタート。なので、当日に屋久島入りしても間に合うっていうね、そういう設定なので、私のこの日程でも行けたって感じですね。無理なくレースに参加ができた。やっぱ金曜の夜に屋久島になんとかたどり着くって無理だったんですよね。飛行機も出てるけど、飛行機は昼の1便しかないとかね、いろいろ難しかったんで、昼から始まるヒルクライムレース。これね、いいなと思います。で、レースに参加する前にちょっと足慣らしをして、軽くご飯も食べて、結構余裕だったんですけどね、ゆうさくさんと二人で。で、レースに参加と。で、会場に行ったら、人数が29名か。29名と思ってなく、去年よりも減ってるっぽいんですよね、人数が。で、強い人も、めちゃめちゃ強い人たちいっぱい出てたんですけど、今年はエントリーしてても走ってない状態で、なので、スタート地点に行くまで、あ、女性どれぐらいいるのかな、強い人どの人かなって、ちょっとよくわかってなかったんですけど、あ、今年はこんな感じなんだっていうね、メンバー。ちょっと和気あいあいとした、なんでしょう。きっちりしたヒルクライムレースというよりは、今からちょっと整えていくぞという感じですね。スタートも5分ごとにスタート。で、スタート順は、 エントリーした早い者順みたいな感じだったんですよ。だから男女混合で、一度に5、6人がスタート。で、5分後にまた第2弾、第3弾。で、第4弾までね、4グループに分かれてスタート。で、私、第4グループでスタートしたんです。なんで先頭とは20分差でスタートって感じですね。だからどんな感じになるのかなと思って、一応、かのやか。かのや体育大学で合ってますか？その、レース班が、一応一グループずつに全部について、先導してくれるっていう、そんな感じだったんですよね。でも、私のグループは、あんまりその、気合い入れて走れるというよりは、ちょっとゆっくり走ろうかなって子だったので、私はもうその子を、スタートと同時にすぐ抜いて、バーッと走り抜けて、もう、やっぱ、出るからには、1位取りたいじゃないですか。なので、そのペーサーというか、その子にちょっと合わせたら多分ダメだと思って、バーッと走り抜けて、スタートして、で、私のグループに女性もう一人いたんですよ。で、その方がなんと偶然にも、福岡の、まあ、お友達と言いますか、知り合いと言いますか、ヒルクライムが好きな女性。で、年齢で言うと私よりも、何個上だろう ?10 個上ぐらいになるのかな。なので、まあ、50歳ぐらいの方ですかね。でもね、軽くってヒルクライム向きの方なんですね。で、その方が、後からこう、ぐぐんとこう、追いついてきて、途中競ったんですよ。わ、ちょっとやばい、負けるかな、どうなるかなって言って、ちょっと頑張ってついていって、で、体力的には私の方が、やっぱりあったんで、途中、そうですね、なあ、どんぐらいかな。半分以上ぐらい経った時にも私が抜き返して、タイム差としては1分半、2分未満ぐらい差をつけて私が勝つ結果になりました。ということで、私が優勝。イエーイ。ヒルクライムレースで、優勝できました！やったー！コースは8キロ。8キロですね。そして、勾配が獲得標高600メートル。平均勾配 7%。なので、前半はきつくなく、後半に結構ググンとくるんですよ。ありがとうございます。皆さん祝福。わー、やった、嬉しい。やっぱり1位って嬉しいよね。参加人数が少なくって、でもこれまた、ですもんね、うん。早い人ももちろんエントリーはしてたんで、その方がエントリーしてたら私はちょっと厳しかったというか、タイム的に全然叶わなかったんですね。去年の女子のトップが28分。ね。で、今年の男子のトップ31分。去年の女子のタイムね、ほんとすごかったんですよ。28分、30分、31分が1、2、3だったんですね。で今年は、まあ、やっぱ出てる方の範囲の中で、男性31分がトップ。で、私は何分だったっけ？ちょっと待ってよ。私36分だったかな？ 36 分だと思います。なので、差はかなりあります。ただ、メンバーとしては、私が1位だったので、もうこれはもう素直に喜んで、素直に喜んで、運が良いのも実力のうちということで、はい、今年、最初の、優勝を取りました。嬉しいです。で、屋久島のレースね、まあメンバーによると思うんですけど、これ狙い目かなと。優勝さんもかなり検討してたんですよ。で、屋久島のイベントを、翌日のサイクリングにセットでレースもみんな出たらいいのになと。お、水曜さん勝ちは勝ちです。嬉しい。もう水曜さんに言ってもらえたらもう私自信がつきますね。で、29人。ヒルクライムレースは29人の参加者に対し、サイクルイベントの方は140人ぐらいいたんで、もうちょっとレースの方に流れてきてくれないかなという感じですね。なんかサドルアップで来年乗り込んで、ちょっと、もっちゃんは今日来てないか？もっちゃんは今日はラジオにはいらっしゃってないんですけども、もうちょっと勝ちを狙えるんじゃないかなと思って、ね、サドルアップで1、2、3ぐらいまで全部独占したいと思いました、私は。なので、来年の2月、で、これがね、JCBF のレースと被ってなかったらまだ参加者増えたのかなとか思うんですけど、皆様、2月の後半ですね。ぜひ、屋久島のために開けておいてください。さあ。で、翌日のサイクリング部門のお話してもよろしいでしょうか。サイクリング部門はね、本 当に良かったんですよ。本当に楽しかったんですよ。この140人の参加者のうち、多分島民の方、屋久島の島民の方、結構な数出てたと思うんですね。県外っていうか島外の方も、もちろんたくさんいたんですけど、で、一周、屋久島一周が100キロ。ちょうどいいですよね。獲得標高が1100メートルぐらいになるのかな？でも、なんかこうガツンという登りが私の中ではなかったんで、もうずっと気持ちよく漕いでて、そしたら終わっちゃったっていう、そんな感じでした。第4エイドまであって、最後のゴールでまた振る舞いがあるんで、まあそういう意味で言うと、第5エイドまで、食べ物が出たのは5回あったんですが、もう本当に豪華。そして、ほとんどがもう郷土料理手作りなんで、その既製品みたいなものがほとんどなかったんですね。これすごい手間がかかってますよね。で、屋久島名物、タンカン。皆さん、タンカンってわかりますか？柑橘系の、みかん、よりはもっとしっかり皮が分厚くて大きいんですけど、夏みかんみたいなその酸っぱいはないんですよ。ほんと糖度が高くて甘い。あれが全部のエイドで出てくる。もうなんかただで持っていってぐらいの勢いで。で、私走ってる途中に無人販売所で100円で5個ぐらい入ったでっかい、もう1個、手のひらにこう、ドドンと乗るぐらいのサイズのものが5個入った袋が100円で売ってあって、ああ、これもう絶対買わなくちゃって言って買ったんですけど、プラス、ゆうさくさんも欲しそうだったから、ゆうさくさん私サコッシュあるんで入れますよって言って、それを2袋入れてゴールしました。ちょっと、かなり重かったですけど、もうゴール近いしと思ってね、欲張って、買って帰ったんですけど。で、その単管が毎回エイドで出る。そして、いつも名前ます。まあ、なんか、私がストーリーで流して、ああ、缶じゃない、これみかんかな。これ単管なんですか、KP さん。柑橘系の、タンタン、ちょっとね、パッと見はね、見分けつかないんですけど、みかんとタンカンと。大きさになるのかな？皮の厚さになるのかな？屋久島は今、めちゃめちゃハイシーズンで、これ、すごくなってて、なんか、ご近所の人とこうやりとりするから、誰も買わないみたいな、言ってました。お互いにこう、余ったやつをこうやり合ったりとかしてるらしいです。タンカン、これです、皆さん。で、思い出した。カタラン団子っていうね、このカタラン団子という郷土料理の、団子っていうよりは、なんて言うんでしょう。よもぎ餅を練り込んだ練った柔らかいやつ。みたいなやつも毎回エイドで出てきて、ああ、それがね、程よい甘さなんですよ。甘くってもちもちしてて、美味しい。それが毎回出てくる。もう絶対手作りですね、これも。このなんか、屋久島の、で、優作さんがね、今日いたらすごく良かったんですけれども、優作さんがね、優作さんってですね、あんまりなんでしょう、表立って感情を出さないと言いますか、静かに喜ぶタイプと言いますか、こう、なんかこう、楽しいって言わなくても、楽しんでるんだなっていうのを感じ取れるんですよ。あ、優作さんが今、楽しんでいる。あ、喜んでいるっていうのを 一緒に走りながら、噛み締めてました。あ、良かったと思ってですね。で、その優作さんが、皆さん、べきと違って上品ということですね、と KP さんが。いやー、まあ、どういうことなんでしょうかね。私もあれですよ。上品な時ありますよ。違うもん、感情をね、表に出して喜ぶのもよし、噛み締めるのもよし、どっちもいいということです。で、優作さんがレポートしてくれてたと思うんですけど、なんかこんなに豪華な映像が出るイベント初めてですっていうふうに、おしゃべりのスレッズで書いてたと思うんですけど、本当そんなんです。もう、全部食べ物系が充実してるのに、ゴールして、縄文牛っていうですね、壱岐の、ブラ、あ、壱岐じゃない、ごめんなさい、屋久島のブランド牛がここ2年でできたらしく、まだ最近なんですよ。やっぱり、屋久島といえば縄文杉。ということで、ネーミングが縄文牛。縄文牛っていう、なんかこう、品種を掛け合わせて、屋久島の、その経営の方が作って、なんで今売り出していると。 で、経営してる方がめちゃめちゃ若くて、私よりも若くって、多分20代後半ぐらいの方かなが、そのサイクリングの閉会式の挨拶で、挨拶してて、あ、ちょっとなんか応援したいな、縄文牛流行らせたいなって思って、ぜひ、屋久島に行くときは、縄文牛を食べてほしい。まあ、どんな味かって言われたらもう、ジューシーで美味しいっていう、私の、語彙力では、そんな説明しかできないんですけど。あ、ベヒと違って若いのにしっかりしてるということですね。まあ、そうですね。そうですね。そうとも言う。いや、私だってあれですよ。しっかりするときはするんですよ。年に一回出るか出ないかっていう、そういう低い確率ですけども。で、この縄文牛、なんとですね。屋久島サイクリングのイベント、高野祭にて、なんか抽選会があったんですね。抽選会があって、もう豪華商品が次々と当たっていく中、御嶽って知ってますか皆さん。御嶽という焼酎、屋久島のお酒。その御嶽がどんどん当たるんですよ。もう、一升瓶が何十本も出て、ちっちゃいサイズの、もう、見たけ祭りみたいな感じです。次の商品は見たけですっていうね。で、その中に、縄文牛の、縄文牛はもう一番の目玉として最後に発表されたんですけど、5000円分の商品券、1万円の商品券、2万円の商品券。つまり、まあ、2万円分の縄文牛がプレゼントされるっていうことなんですけど、それが当たってて、もう、すごい羨ましかったです。私たちメンバー、全員、見たけが当たったんで縄文牛が当たるのはもうなかったんですけどね、見たけもね悪くないですよ、悪くないですあ、メンバーみんな当たったってことは百何十人いる中でメンバー全員、私たちサドルアップメンバーみんな当たったから、ほとんどの人が当たってる、外れなしだったんじゃないかなと。ほんとすごい豪華なイベントでしたね。あ、あゆみんさん来てくれてる。あゆみんさんよろしくお願いします。今ですね、屋久島のイベントのことについて語ってまして、もう来年はサドラップメンバーで行きたいっていう、本当にいいイベントだったんです。よっちゃんが、その食レポでは縄文牛アンバサダーにはなれないな。いや、しっかり名刺交換してきたんで、もう来年には声かかってると思いますよ。どうかな？声かかってるかな？どうかな？でよ、ヒルクライムのレースの時、表彰式なかったんで、あ、表彰式ないのか、まあこれだけアットホームな感じだから、順位は一応決まってもないんだな、とか油断してたら、高野祭であったんですよね、その、表彰式が。はい、よろしくお願いします。で、私油断してたから、サドラップジャージももう脱いでるんですよ。お風呂入って、高野祭って結構その時間に空きがあったから、スタート時間に。私のホテル会場から近くだったんで、一回部屋に戻り、普通の服に着替え、で、高野祭の抽選会楽しんでたら、なんか流れで、あ、表彰式始まった、あ、あれあれみたいな。あ、そういうのが沙織さんっていうね、本名呼ばれて、あーはーいとか言って、出てって、サドラップジャージ着てないって、その時後悔したんですけど、なんで私服のまま、チャンピオンジャージを受け取る流れになってしまいました。来年は来年はしっかりサドラップジャージを着て前に出たいですね。あとやっぱ市長さん、市長さんというか屋久島さん、屋久島の町長さんとかもいらっしゃってて、ね、やっぱせっかく名前を売るチャンス。サドラップとして一応登録はしてたんで、なんかこうね、傷跡じゃない、爪跡ですね。爪跡を残せたと思うんですけどね。あ、いやーごめん、サドラップジャージ着てないし、T シャツ着てないし、怒られてる。ごめんなさい。そうですね。まさしくそうです。めっちゃ油断してましたもん。いつも油断してるんだけど。まあまあまあまあ。まあ来年も、屋久島とはご縁があると思いますので、その時にも頑張って1位になりたいと思います。その時はサドラップジャージ、サドラップ T シャツ、ね、全部揃えていきます。はい。ね、今日ね、ゆうさくさんたちがいないから感想聞きたかったんだけどなと思ってたら、みぽんさん来てくれてる。みぽんさん、よろしくお願いします。今日も夜勤かな。ね、なんかこう、私たちサドラップメンバー、夜働いてる人結構いるから、本当お疲れ様でした。あ、10分だけありがとう、ありがとう。もう屋久島について熱弁をしてました。で、みぽんさんも屋久島のね、イベント。こちらは、トライアスロンか。トライアスロンでみぽんさん屋久島に来たことがあるっていう話を聞いたんですけど、やっぱり、その時も、 なんか島ぐるみでもう高野菜みたいなのがあって、あ、前夜祭なのかな？あ、オープンウォーターか。オープンウォーターに参加したと。で、その時にもそういうお祭りがあったって言ってね。ああ、やっぱ島の人たちみんなこういうのが好きなんだって感じましたね。で、お酒めちゃめちゃ飲むんですよ。これ自転車のイベントでみんな自転車で来てない、来てるはず、もしくは一回家に帰ったのかわかんないんですけど、まあ、自転車のイベントでお酒が出てて、あ、大丈夫なんかなって思ってたら、バスが出てるんですよ。なんとなんと。で、屋久島一周100キロといえども、やっぱり泊まる場所はそれぞれな、ね、スタート地点、会場から何十キロ離れてる人もいるわけで、その人たちのために、バスが出てたんです。会場から、まあ、なんとか地区行きのバスみたいな感じで、何本か出てたのかな？それが1本でどんどん止まっていくのかな？ここはちょっと私バス利用してないんでわかんないんですけど、もう、このバスに乗れば、もう車や自転車に乗って帰らずとも、なんかお酒飲んでも大丈夫っていう、そういうのがね、バッチリ整えられてて、みんながお酒を飲めるようにしてくれてるんだって、そのバスに乗るのもお金かかんないんですよ。多分最大、遠い人で30キロぐらいあるんじゃないですかね。人が住んでる場所で上の方まで。屋久島のイベントがあったのが、屋久島の人たちですね、こう位置を時計で表すそうなんですね。この六角形、ほぼ丸じゃないですか、屋久島の形。なので、屋久島の自転車のイベント会場が6時、6時の位置だったとします。そしたら、人が住んでるエリアって、なんか、左側の方、西部林道っていうね、世界遺産の方は、人は住んでないんですよ。まあ住めないですよね、世界遺産だから。なので人が住んでるエリアって、12時から6時のエリアに集中してて、なんで一番遠い人でも12時のエリア、まあほとんど30キロ、40キロぐらいのところかな、になるのかな。そこら辺の人たちなんですね。なんでそこまでバスが出てるっていう。お、あ、みぽんさんが、高野菜めちゃめちゃ楽しかった。パッションフルーツ半分に割って、その中に焼酎を入れてぐじゅぐじゅに混ぜて飲む。これ何杯も飲んだ。めっちゃ美味しかった。うわ、いい思い出。いい思い出。そして酒豪だからこそ何杯も飲める。多分その焼酎って見たけだったのかな。見たけか愛子なのかな。ね。この、屋久島のお酒ですもんね。あ、サラミ、やっと飲める。乾杯、乾杯。サラミも、昨日はお疲れ様でした。そうそう。で、今日はね、その、屋久島の次に、サドラップライドの話をしようと思ってたんですけれども、今日ね、今日メンバーがいないからな、思い出を共有したかったんですけれども、屋久島の話はもうこれで、そろそろ終わりにしようかと思います。さあ、来年2月後半、屋久島に興味がある人、ぜひ一緒に行きましょう。めっちゃ楽しかったんで、もっと人数増やして、サドラップで乗り込みたいと思いました。はい。では、次。もう昨日の話ですね。つい昨日の話。サドラップ九州ライドが行われました。イエーイ。これはね、やりたい。やっぱ自転車あると難しいって話だったので、よっちゃんのバイクをお借りしまして、よっちゃんバイクありがとう。ほんと助かった。よっちゃんの愛車、キャノンデールのあの緑のやつですね。それを借りました。で、サドルとかの位置を合わせて、はるちゃんにバトンタッチして、はるちゃんはそれに乗ってライドと。総勢、一応最初は10人だったんですね。10人だったんですけど、ヨシさん。ちょっと待って。この話ちょっと一回屋久島に戻ってもいいですか？ヨシさん来る予定だったんですけど、来れなかった。来れなくなっちゃったんです。なんでかと言いますと、これは屋久島の話が戻るんですけど、屋久島ライドね、実は波乱万丈だったんですよ。栄養楽しかったで思い出話で終わろうと思ってたんですけど、思い出しました。屋久島サイクリングね。まあ、まず最初に、スタートしてすぐに、私が、あれなんか、変速が、あ、フロントが動かんってなって、まあ、案の定、バッテリー切れだったんですね。なんでかわかんないけど。違うんですよ。満タンにしていったのに、満タンにしてたんですよ。なのに、動かないんですよ。おかしいな。なんでかな。で、まあ、おかしいって言ってるけど、もうバッテリーが動かないから、もうフロントは、今後このアップダウンがあるんで、もう、アウターは封印してインナーだけにすると。いうね、安定のバッテリー切れ。フロントだけシングルにして。まあ、でもこれ全然きつくなかったです。ね。 まず私がそういうことが起こりました。そしてちなみにハンドルもなんか下向きになってて、これレース、これはヒルクライムレースの話なんですけど、さあ、今から思想行くぞってなってた、なって乗り込んだらハンドル下に下がってるんですよ。グイーンってめちゃめちゃ下に下がってて、ネジが緩んでて、で、ハンドル一回付け直したら今度上向きになりすぎて、レース前にもう、ああじゃない、こうじゃないみたいにして、ハンドルを整えました。それはレースね。で、翌日のサイクリングでバッテリーが切れる、いつものこと。ね、いつものことです。でもね、まだこれからなんですよ。その先で、優作さんが、あれなんかって言って、優作さんのサドルが下がり出したんですよ。優作さんのサドルが下がり出して。話を聞くと、なんか昨日、サドルの高さ調整してた時に、ネジが舐めるって言います。舐めっちゃった。ね、舐めっちゃって固定ができなくなって、サドルがどんどん下がってくる。で、ある程度のところで止まったからいいんですけど、サドル高がもう合わないんですね。優作さんはサドルがやられます。私はフロントがやられ、優作さんはサドルがやられ、そしてここでヨシさんですよ。ヨシさんがですね、ヨシさんが、あれなんかおかしいって言い出して、一人一人どんどん脱落していくんですけど、ヨシさんのディアリーレイダーがなんか、調子がおかしいって言って見て、でもなんかこう、だましだまし60キロまで走ったんですよ。100キロ中60キロ。とうとう60キロ地点で、パキッと割れちゃって、割れる、わかりますかね？ハンガーが折れたわけじゃないんですよ。ハンガーじゃなくて、なんでしょう。なんかなんかあるところが割れて、もう変速ができなくなりました。もう完全に変速ができないですね。もうフロントはトップで固定、フロントはインナーで固定、違う。もう違うしか言ってないわ。フロント、おみぽん、バイバイ、録音聞く、ありがとう。お仕事頑張ってね、みぽんさん。割れるって表現なんて言ってるんでしょう。とりあえずディレイラーがやられまして、もう、後ろのリアの変速ができなくなったんです。だから、トップ、フロントはトップで固定、なんかインナー、なんて言うんですかね。とりあえずシングル化しました。ピストバイク、そう。ピストバイク化して、で、フロント、ディレイラーを揉いじゃうと、なんかやっぱダメらしいので、もう結束バンドで止めて、外れた部分を。なんとかあと残り40キロ、もうその固定されたギアで走り切る。しかも残り40キロがセーブリンドっていうね、アップダウン、登る部分が多いところなのに、ヨシさんはそういう状態で登らなくちゃいけなかったんです。もうダメですね、私たち。私たちだ。で、ちなみに、大地さん、ヨシさん、ゆうさくさん、私の4人で走って、何事もなかったのは大地さんだけですね。大地さんはしっかり、現地人、案内してくれる人としてしっかり走り切り、私たち3人はどこかがなんかもう壊れているっていうね。そんなグループで完走したんです。で、話はここで戻って、はい。なので、ヨシさんは、そうなんですよ。こういうところを走ったりしちゃったんで、ちょっとバイクがドロドロになってます。参加したみんな、集合写真をポスターに使っても大丈夫ですか？ということで、KP さんから質問があってます。さあ、今日、そうなんですよ。昨日のライドの一つミッションとして、ポスターとかチラシに対応できるような集合写真撮ってきてっていうミッションがあって、私はいくつか撮ってきました。それが菜の花の写真だったり、ひな人形をバックにした写真だったりするんですけど、NG な人は処理するので遠慮なくということなので、ぜひ KP さんの方にすいません。映ってて、ちょっと顔出し NG な人は連絡をよろしくお願いします。どの写真にするのかな？菜の花の写真がすごい綺麗だったんですけどね。消しゴムマジック。消しゴムマジックしちゃうよって。消しゴムマジックで消されて、もう消されたい人。消されたい人って言い方変ですかね。まあ、KP さんの方に連絡をお願いします。で、いちご狩りが、一人、30分2000円っていう結構安い値段。安いですよね。私調べた中で一番安くって、もう多分いちごの食べ放題って30分もあれば十分じゃないですか。そこで私ですね、一つ、まあ、ある計画をしてて、たくさん食べた人に、ちょっとプレゼント。 そして一番大きいイチゴを見つけた人にプレゼントっていう二つを用意してたんですね。で、みんなに、食べた数を覚えててって言って、あとは、大きいイチゴを見つけた人に写真撮っててっていうのを言ってスタートして。私はですね、これで何個かな？あれ、70個は言い過ぎでしたね。でも50個は食べたいと思ってたんですけど、ほんと1個あたりがめちゃめちゃでっかくて、あー、ヒロさんこれそうです。ヒロさんありがとうございます。これね、ヒロさんが見つけた一番でっかいイチゴで、私たちメンバーの中でトップでした。みんないろんな人はね、みんなでっかいイチゴ見つけてたんですけど、これはね、なんか3つ合体状態の、この大きさに勝てるイチゴはなかったですね。もう手のひらパンパンじゃないですか、大きさ。なので、ヒロさんには一番大きいイチゴを見つけたで賞として、屋久島のハンカチタオルっていうんですか？それをプレゼントしました。屋久島土産をヒロさんにプレゼント。そして、一番食べた人は誰だと思いますか？昨日のメンバーで。サドラップ九州ライドで一番食べた人誰かなと言いますと、もうね、クマさんですね。クマさん。予想したみんな。誰かなって思って。これね、クマさんが食べたんですよ。あ、宝人さん、その時間私もライドイベントでイチゴ34個食べてました。水曜さんのために。そうなんだ、宝人さん。まさかまさかの、同じ時間に、まあ、違う時空で食べてたんですね。嬉しいです、タカロトさん。そして水曜さんは予想通り。さん何個食べたんだっけ？クマさんはですね、30分間で、しかもこういうヒロさんが写真を載せてくれたようなでっかいイチゴはいっぱいあるんですよ。その中で、まあ、デカめのイチゴを何個食べたかと言いますと、何個だっけ？あ、ワイも水曜さんのために40個から数えるのやめたということで 40個以上は食べてます。ね、私たちの昨日のメンバーの中では、クマさんが一番食べたので、クマさんに、やっぱ一番食べた人にはちょっといいものをあげようと思ってたんですよ。用意したのが BBB サイクリング。私が、1月ですかね。プロモーションとしてあげた、自転車ライトの、プロモーション動画を上げたんですけど、提供してもらった BBB ライトの700ルーメンのライト。値段としては1万5千円とか2万円未満したと思うんですよね。それをプレゼントということで持ってってたので、熊さんがゲットしました。おめでとうございます、熊さん。まあ、ブルベライダーにはすごくありがたいライトですよね。700ルーメンのライト。なので、ブルベに今後使って耐久性などをどんどんちょっとこう出してってください。ありがとうございます。助かります。よかったー。まだね、実は、BBB のライト、サドラップメンバーのことも向こうの方知ってくれてるので、もうメンバーの方にどんどん、プレゼントしても構わないのでって言ってもらってますので、今後またライトを出すかもしれないです。何かのあれで。皆さん、乞うご期待。あ、つよさん、なかなかのスコア。あと50個食べてもらっていたら。いちごを食べることが水曜さんの応援になるみたいになってますね。あ、ヒロさん、そうです。ありがとうございます。これね、ヒロさんにプレゼントした屋久島のお土産です。この屋久島はね、屋久鹿、屋久猿、そして、ウミガメ。これが有名なんですよ。ウミガメ、私有名って知らなくって、なんかウミガメが産卵に来る日本一の砂浜があって、コース上にあったんで、それも見てきました。すごい綺麗な白い砂浜。いや、シーズン、ウミガメが来るシーズンいつだと思いますか、皆さん。なんと今月3月らしいんですよ。なので、2月だとちょっと早いんですけど、3月、まあ中旬ぐらいですかね、がピークになるらしく、なんかその時も観光客の方多いそうなんで、狙い目というか、いや、ウミガメの産卵が見たい人、ぜひ屋久島に行ってみてください。このタオルもゲットできます。無理無理ってね。いちごはほんと美味しく食べて、そしてそのいちご狩り終わった後にまたカフェに行ったんで、食べ物屋さんに行った後にまた食べ物屋さんに行くっていうね、立て続けだったんですよ。でもそこで、ある計画をしていて、ここにいる、カッシー カッシーの、ちょっとサプライズ誕生日会をしたいと思って、裏でですね、みんなに、 こういうこと計画してるからよろしくとか言ってやってて、このカフェでですね、誕生日おめでとうできました。カシチラなので今日カシ来てますので皆さんここでカシ誕生日おめでとう おめでとうございます。もう歌詞何回言われたかなっていうね、もうええわって言わないでね。何回でも言わさせていただきます。歌詞ね、33歳になりました。で、みんながちょうど、ほんと昨日、2日前か、2月28日が歌詞の誕生日。2月の最後ですね。うるう年の時はちょっと最後とは言わないんですけど。ね、そんで、誕生日が近いし、みんなで集まってライドするし、これはお祝いするしかないと。なので、いろいろ仕込んでやりました。美味しかったね、ケーキ。いちごのケーキでした。いちご狩りライドした後にカフェに行って、そこでまたいちごがいっぱい乗ったケーキを食べるっていうね、いちご尽くしのライドだったんですね、昨日は。でさ、いちごって利尿作用があるの皆さん知ってますか？いちごの利尿作用すごいんですよ。もう私ね、今日まで引きずってる。すごい、今日まで引きずってんの。あれ、まだいちご残ってるっていう。で、昨日ですね、ゆうなちゃんともちらっと話したんですけど、ゆうなちゃん今日来てないよね。スタートしてすぐに、いちご食べる前ですよ。いちご食べる前から、トイレに行きたい人が結構いて、で、サイクリングロードをのんびり走ってたんですけど、だんだんこうなんか強度が上がってきて、なんでかっていうと、先頭集団、私とゆうなちゃんとカッシーがみんなトイレに行きたいから、どんどん前に出てきて、トイレトレインみたいになって、早くトイレに行きたいって言って、もう食べる前からトイレに行きたかったんですよ。そしてイチゴを食べた後、さらにまたトイレに行きたくって、あ、昨日なんか、ずっとトイレのこと考えてたなって。ずっとトイレのことを考えてたんですよ。川でせなんたいって。環境汚染で怒られる。まあ、地区は大きいから許してもらえるのかな。でもね、今、福岡市すごいやばいんですよ。渇水で。この時期、渇水しやすいのかな？なんか40年前かなんかにもすごい大渇水が起きて、大変だったっていうのをニュースで見たんですけど、今、福岡市内、渇水なんで、皆さん、節水頑張ってください。北九州市はちなみに、水源たくさんあるから、言うほどお隣の市なんですけど、全然大丈夫です。はい、川でしたら怒られます。怒られるとこじゃないかな。ね、なので、ね、何を話せるのか、もうトイレの話してしまった。もうね、いちごを食べて、まあ、ちょっとトイレに急ぐ。でもね、サドラブライド、はい、楽しいライドでしたよ、本当に。怒られるどころか、翌日の三面記事。三面記事の載せてもらえるの？いいことじゃないけどね。で、カフェでお祝いをして、ご飯を食べた後に、朝倉にはですね、秋月城っていう、もうお城は残ってないんですけれども、城跡があって、そこに飾られている、ひな人形を見に行きました。これはね、もう私がどうしても写真撮りたかったんですよ。ほんと見るだけなんです。滞在時間5分ぐらいかな？皆さんに付き合っていただきまして。いい経験だったよね。いい経験だったよね。この時期にしか見られない景色。3月3日のひな祭りのあれに合わせて、なんか、何個いるんかな？ひな人形はとりあえず100体以上は絶対並んでるんですよ。ずらずらーっと。で、いつもニュースとか、インスタの写真で見て、私も実物は見たことがなかったんで、この機会に行きたいと思っていて、まあちょっとみんなと見に行きました。すごい、圧巻。雨が降ったら、あー、熊さんありがとうございます。そう、これ雨が降ったらどうなるんだろう。これね、昨日はすごく晴れててよかったんですけど、今日福岡一日雨だったんですね。朝倉も多分雨。これって、やっぱり、一個一個片付けるんだ。大変です、これ。みんなこれを見にめがけて観光客増えるから、いいことなんでしょうけど、うわ、毎回出してる、すごい、そうなんだ、ですよね。だって夜とか、警備とか見てる人いないし、盗まれたら大変だから、出してないよね、夜まで。ああ、お疲れ様です。これは、ぜひ皆さん見に行って、この労力と 朝倉を盛り上げるために見に行ってください。ね、古都秋月ひな巡り。ね。よかったです。初めて見れて。これを見に写真を撮りに行って、 で、そして帰りですね。これがね、またまた、いいタイミングで、天城線っていうちょっとローカル線があるんですけど、天城線がサイクルトレイン、今月末まで、3月の31日まで試験的に走らせているので、あ、もうじゃあこれに乗ろうっていう計画にして、みんなでサイクルトレインに乗ってきました。で、福岡のサイクルトレインね、西鉄がやってるんですけど、天神っていう福岡で流行ってるところから出てるところは、予約をして、そして、料金もちょっとかかるんですよ。自転車乗せる料金が。少し手間がかかる。でも、この天城線、私たちが乗った天城線は予約不要。そして、自転車の追加料金なしっていう、なんか理想的なサイクルトレイン。なんかね、フランスとかさ、海外でよくパッと乗せれる、あんなイメージで乗せれてすごい楽だったんですね。ただ、2両編成のローカル線に私たち7人か。実際に自転車、電車に乗る人数は7人だったんですよ。で、自転車も7台。行ったところ、駅員さんが、大丈夫かなみたいな。乗れるかなってすごい心配してて。すごい心配されて、私は絶対大丈夫と思ってたんですね。絶対乗せれると。ちょっと なんか少し困って、もし、なんかこう、乗らないで欲しい雰囲気も出してたんですよ。じゃあ、大丈夫です。もし何かあったら途中で降りるかもしれないんでっていうね、ごまかしながら。まあ人数制限されてないから、悪いことはしてないんですよ。で向こうもね、台数多いから心配してたんですけども、全然乗せる場合も、2両編成でも余裕で乗せれて、3台重ねて、で、1台は開かないドアのところに立てかけさせてもらったりとかして、サイクルトレインに乗りました。そしてそれで集合場所まで戻り、関東から参加してるはるちゃん。はるちゃんの飛行機がね、やっぱ一番大事なのは飛行機に間に合わせることだったんですね、昨日のミッション。で、余裕で福岡空港まで出ているバスにも乗れて、そこでやっと安心。みんなで楽しくライドも終了っていう感じで。成功しました。成功って言ったのかな？なんかね、終わりましたね。無事に。で、昨日のライドすごく楽しかったので、またですね、別の場所でも、こんな感じでゆるーいライドをしたいと思いますので、ちょっとリクエストがあったら皆さんぜひ、リクエストお願いします。何県でって言って、このね、その県にあんまりいないメンバーがいたら、ちょっとこう、参加者は増えちゃうかもしれないんですけど、とりあえずリクエストを聞いて、なんか良さげなゆるポタができそうだったらやりたいなと思ってます。で、去年はね、関東ライドしましたよね。去年の関東ライドもすごく良かった。千葉県を走って、千葉県なんだっけ？洞窟じゃない、手掘りの洞窟？なんかそういうのが多いんですよ。そして、ローカル線のなんだっけ、トロッコ列車みたいなのを見たりして、春を感じて、同じような時でしたよね、確か。あれも楽しかったなぁ。か、もしくは、まあ、やっぱ、ビワイチ一緒にしに行こうとか、アワイチ一緒にしに行こうとか、まあ、メイン、かなりメジャーなものになりますけど、そういうのもいいのかな？そういうのだと集まりやすいのかな？アワイチ、ビワイチ、あと何がある？富士市。島並みいいね、高ロトさん。高ロトさん、島並みいいね。四国市はちょっとやめろ。四国一周ちょっとやさせるな、それ。1000キロの何千アップよ。3000は軽くいくでしょう。四国市はちょっと熊さん一人でやってもろて。いいね。皆さんちょっとどこがいいですか？もしよければちょっとコメントください。島並がいい。2票入りました。いいね。島並いいね。もうこの間私も走ってきて思ったんですけど、島並の中で泊まれば結構可能性増えます。いろいろ。なんか全部こう重装、広島から、呉から、愛媛の方に走っちゃうと、なんかルートが決まっちゃうんですけど、島並海道のあの島の中で一回泊まったら、なんかいろいろ寄り放題で楽しいんですよね。 杉尾さん、藤井市。藤井市出ました。え、藤井市ってさ、どんな感じ？何キロ何アップ？藤井市。教えて。間違いなくきついでしょう。でも、四股市よりはマシだよね。四股市、四股市何日かけるんだよ。あと考えてるのは、やっぱり私の出身地である、津島合宿、やったらみんなどんなって思って、関東の方は来にくいとは思うんですけど、私はやっぱ津島を皆さんに走ってほしいなというのと、なんか津島とだったら組んで、みんなにいいことが還元できるんじゃないかなでちらって考えてるんですね。メンバーで津島行くので、なんかちょっとこう、いいお宿を安くしてくれませんかとか、なんかこう、いいことが起こせないかと思ってます。あ、あゆみんさんが、あ、スイチいいですね。霞ヶ浦一周。浜市の浜ってなんだっけ？浜名湖か。浜名湖一周。浜名湖いいね。霞ヶ浦は、茨城県ですよね。水戸じゃないな。あそこなんだっけ？土浦か。土浦が一番の、最寄り駅になりますかね。あ、水曜さん、浜名湖キラーンと。はい、水曜さん、近いですよね、浜名湖ね。あ、今、誰かが入ってきてくれた気が、あ、ゆうなちゃん来てくれてる、ゆうなちゃん。いつから行ったのかな、ゆうなちゃん。なんだ、ゆうなちゃんの話なんかしたんだけどな、忘れちゃったな。かすいちは修行。そう、かすいちは、風によりますよね。今来ました、もう終わりですね。そう、もう終わっちゃうんだよ。もう終わっちゃう。あ、でもちょっと聞いてって。ありがとう。こんな21時50分にゆうなちゃんが起きてるなんて。奇跡。ありがとうございます。かすいちか。風向きがいいときはいいけど、でも一周するからどっかは絶対向かい風ですもんね。お、藤井市のコース、145キロの獲得1918メートル。どうでしょうこれ。楽しそうだけど、なかなかやっぱり登りますね。富士市は本当にいつかやりたいです。わー、いいね。山中湖北側とかそこら辺通るんだ。いいな、いいな。いいな。ぜひ、水曜さん、その、やるとき私も行きたいです。かすいち、浜市。今出てる中では、一番しまなみが走りやすいですよね。四股市、しまなみ、富士市、かすいち、浜市。相模さんはどれがいい？あ、相模さんが、富士市はレンタカーでサポカーするわ。あ、いいね、いいね。サポートカー付きなんてすごい手厚い。もう自転車のツアーですね、それはね。しまなみなぁ。私が走ったしまなみのコースもすごく良かったんで、みんなに紹介したいですね。これって一泊二日のライドだったら、どうですか？皆さん来れます？え、よっちゃんのためよって。え、よっちゃんのため。ちょっと待って、べきのためにもぜひお願いします。べきのためにもよろしくお願いします。しまなみ往復は楽々ですと。か、行って帰るか、クレから、どっちスタートにするかですよね。でも、クレスタートの方がいいのかな？しまなみは。広島のクレスタートして、こう、愛媛の方行って、また上の方に上がるみたいな。あ、しまなみなら一泊二日で余裕やで、尾道やない？あ、クレじゃなくか、尾道か。そっかそっか。そうですね。そんな楽しいライドの計画をしたら、皆さん来てくれますか？まあね、日程ってなかなか難しいかもしれないけど、大久野島も寄りましょう。え、大久野島って何？大久野島。え、何何？あ、うさぎの島ね。なるほどね。うさぎの島行きましたよ。うさぎ島。フレッシュっていうブルベ走った後に、もう睡眠してないから眠た、ね、寝ずに360キロ以上走る仲間でやるブルベですね。この後に、ちょっとクタクタのままうさぎ島行ったんですよ。懐かしいね、熊さん。何年前かな、あれ。コロナ禍かコロナ前かぐらいだったんですけど、うさぎ島、本当にうさぎだらけでした。うさぎに餌やっちゃいけないといういろんなルールはあるんですけど、すごい可愛かった。あ、宝戸さんが、しまなみは 中間の島だと風向きで予定変えられる。ああ、先に進むか、戻るかですね。できればやっぱ、キロウさん登りたいな。すごい楽しかったし。で、キロウさんで夕日見るともう遅いんですよね。なんで、その付近で宿がたくさんあればいいんですけど、私たちが泊まった宿はあったけど、3部屋しかないんですよね、そこ。サミが、1泊2日なら行く。数年前は今治で1泊した。もちろん、キロウさんはカットした。キロウさん行くよ、サラミ。ヒロさんで夕日見ようよ。すごいいい景色だよ。じゃあ、一泊二日で今度は島並みか？あ、タカロトさん、私は、これなんだっけ？なんて読むんだっけ？生口島で合ってますか？生口島をよく宿泊拠点にします。へえ、そうなんだ。レモンの島ですよね。レモンがたくさんなってて。今シーズンなのかな？結構レモンとか柑橘類がなってた気がする。あ、くまさんがサンライズ糸島にすれば夕日見て橋渡れれば宿やで。へえ。あ、サンライズ糸島って要するに宿があるってことですか？違う。サンライズ糸島は何？なんだっけ、それ。夕日見て橋渡れば宿。それいいな。すぐ宿があるならいい。なんかこう、休憩所じゃなくてなんだっけ。見たんだよな、それ。サンライズ糸島。モニュメントある場所。ああ、それ多分そうだ。モニュメントがある場所。あ、駐車場もあるしね。ああ、みんなが感動している。そこね。糸山か。ああ、そうさ、サンライズ、そうで、糸島だとなんかなんだかよくわかんなくなってる。糸山ね。はいはいはい。なるほど。あ、ちょっといいですね。なんか、計画が立てやすくなりそう、そこだったら。じゃあ皆さんまたサドランプライド計画したらぜひ、ぜひよろしくお願いします。一泊二日にすればみんなで夜お酒も飲めて楽しいよね。あ、八朔大福食べたい。ああ、いい。私も食べる。私も食べる。あそこ、美味しいところがあるんですよ。べきが計画するのかってよっちゃんがめちゃめちゃ不安がってる。大丈夫。これはサラミにも相談します。サラミも走りやすく、楽しくできるように、ちょっとこうね、いろんな人を巻き込んで計画したいと思ってます。あ、うまいっす。あ、初泊まりライドしたいですね。したい、したい。熊さん、そこからもう少し行けば、今治城付近に行けば、お宿もお店もたくさんある。ああ、そうだ。そう、今治城も近いですもんね。今治城も行ったんで、なんとなく位置関係わかります。え、社長とばったり会って、もらって食べました。八朔大福。え、八朔大福の社長と会ったってこと？タカロトさん。すごい運がいい。いいな。私もそんな出会いをしてもらいたい大福。相談しないで、たまにはゲストでって、よっちゃんが。ごめんなさい。ちょっとね、いろんな人の意見を聞いてより良いものにしたいじゃないですか。あ、自転車神社にも寄りましょう。いいね、いいね。いいね、いいね。そう、持ち歩いてるんですよ。え、持ち歩いてるの？社長。なんかアンパンマンみたい。こうやっていつもこう、お腹減ってる人にこう、恵んでくれるのかな？社長と会う、なんかこうちょっとエンカウントしやすい場所ちょっと探しましょう。社長の X のアカウントをフォローして 分かれば。今どこにいるをちょっと位置情報をね、どっか確認しながら、そこめがけて走るみたいなね。べきは何かと詰め込みすぎるって、ああ、ごめんなさい。やりたいことがたくさんあるからね。今度は、まあ、無理なく計画を立てたいと思います。タカロトさん、めったに会えないらしいけど。じゃあ、そのめったに会えない社長さんに会えたタカロトさん、めちゃめちゃ強運じゃないですか。強運の持ち主。すごい。あ、いいね。夢が広がる。あ、いい。そうなんですね。そうなんですよ。なんで、一泊二日で、できたら楽しい。ちょっと、ゆうなちゃん一泊二日だったらいける。ギリオッケー。ギリオッケーかな。なんで、一泊目にもう現地集合。スタート時間をちょっとこう調整して、無理なくスタートさせればいけるのかな。悩みます。そうだよね。なかなかね。お猫様がいますんで。そういう楽しいライドも今後増やせていけたらなと思っています。そして、 昨日撮った写真で、またポスターやチラシができますので、皆様、できた暁には、そのポスターとかチラシとか置いていいよっていうお店があったらぜひ教えてください。昨日はね、一件ちょっと失敗しちゃったので、今後ね、どんどん増やしていけたらと思ってます。はい。ということで、今日のラジオは屋久島について、そして昨日のサドラプライドについてでした。もうすごい楽しかったので、皆さんまた集まりましょう。本当に遠いところから、そして福岡県内の皆さんも本当集まっていただき、ありがとうございました。おかげでいい写真も撮れたし、いい思い出になりました。では、皆様、次回のライドを期待して、行きたい場所があったら、どんどんリクエストをお願いします。あ、みんな今日のラジオのお知らせ遅くなってごめんね。そう、あ、そうですね。最後に、すいません。ちょっと3月の予定がいろいろちょっと読めないところがあって、ギリギリのスケジュールになりました。なのに聞きに来てくれてありがとうございます。また、すぐズイフトがありますので、ズイフトでもよろしくお願いします。では皆様、おやすみなさい。ありがとうございました。リクエストどんどんお待ちしております。ライドしたい場所があったら、リクエストしてください。おやすみ。おやすみなさい。ありがとうございました。沖縄。いいね、沖縄。あ、ヒロさんもそして、お疲れ様でした。家に着いた。無事に着いてよかったです。くまさんも昨日ありがとうね。おやすみなさーい。シャミさん、ありがとうございます。おやすみなさーい。かわいい。では、退出します。